マルコによる福音書第14章の32節から34節。一同がゲッセラマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れもだえ始められた。彼らに言われ、私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。以上です。日本人のですね、スケジュール帳というですね、エッセイをですね、この前読みまして、まあそこはですね、まあ分かる通り空白や間がないというですね、まあ多分そうだろうなと思います。で、まあここにですね、大江教会に赴任してきた時にですね、まあ5年、6年前のですね、カレンダー見てみますとですね、ほとんど空白だったんですが、今はですね、空白がない。まあ、多分空白神経症ということなんでしょうね。まあ、事務局長の時にですね、は夜までですね、ずっと会議とかのですね、まあ、スケジュールがびっちり詰まってたのでですね、きっとそれが何にもなくなって何しようか、どうしようかという不安にですね、駆られてたというような、まあ、そのようなことをですね、多分思い起こすなと思います。まあですね、何かスケジュール帳にですね、何か行事を入れとかないとですね、不安でしょうがないというですね、それが日本人の特徴かもしれないなと思います。まあ、とにかく忙しいっていうかですね、まあそうやって生きてきたのでしょう。まあ昨日ですね、会議があって隣の人のですね、まあ、こうですね、スケジュール帳をですね、開いておられたのでですね、すごいいっぱい入ってますねって言っていろいろ見たらですね、まあ仕事の予定とかですね、プライベートの予定とかですね、友達の誕生日から何かの記念日とかですね、ペットのことまで書いてあってですね、ここまで埋めなくていいよなと思いながらですね、見て、2人で笑っておりましたですね。で、結局ですね、いろんなところで会うですね、会議で会う人たちのスケジュール帳を見ると、ほとんど真っ黒な人が多いんですね。まあ、いろんな、一番よく働いている人たちが、やっぱりいろんなところでも働いているっていうことなんだろうなと思いながら見ておりました。まあ、その中でですね、何をですね、すればいいかっていうと、生活にはですね、空白とかですね、間が必要なんだっていうことを、そのエッセイは言ってるんですね。で、まあ、スケジュールをですね、1週間のスケジュールを作るためにはですね、まずですね、ここは何もしないっていうですね、時間をですね、枠をパッと取れっていうですね、それがですね、最近ですね、よく言われていることでもあります。そうしないとですね、今の人たちはですね、すぐ予定を入れたがるので、ここは何もしないというですね。まあ、そういうふうにですね、そのエッセイを読んだ後にですね、まあ、それは2年ぐらい前のことなんですけどですね、そうだな、ですね、6時以降はですね、一切パソコンに触らないってですね、決めたらですね、こんな有意義な時間はないですよね。いや、本当に、触ってしまうとですね、ずっとなんですよね。寝るまで1時ぐらいまで触ってしまいますけど、6時以降は一切触らないと思うとですね、他にやることができるんですね。ただ最近はスマホがありますから、スマホもやめるってことにしないとですね、ちょっと困るんですが、まあ、そうやってですね、空白を持つとまた違うなんか豊かな時間がですね、過ごせるかな。まあ、6時以降にですね、一切パソコンを触らないということで、まあ、家族と夕食を食べるようになったりですね、やっぱするっていうのがやっぱ大切だなと思いながら見ておりました。で、イエス様はですね、十字架の死に向かわれるときに、ゲッセマネの園でですね、お祈りをされております。まあ、その時にですね、汗が血の滴るように流れたと聖書は記しています。まあ、神様と向かわれる瞬間をですね、作られたんですね。まあ、イエス様はですね、もうここでですね、人々に追われてですね、捕まる。しかし最後にイエス様との二人だけ、まあ、神様との二人だけの間をですね、作っておられるというですね、まあ、この時が一番静かな時だったんだと思いますですね。まあ、弟子たちもそこにいましたけど、弟子たちは眠りこけてしまっていますので、神様とイエス様と二人だけの時間、最後にですね、あの忙しい中でですね、実はですね、二人だけの時間を取っておられたんですね。まあ、共に祈りなさいでもなく、助けてくれる人にですね、なんか頼んでるわけでもなくですね、ここに座っていなさいよ、空白の時の時というか、間をですね、持ちなさいよ、というのを最後にですね、弟子たちにも教えてくれたんだろうなというふうに思います。で、牧師の数がですね、どんどん減っていってですね、まあ、大変だ大変だと言われておりますがですね、まあ、本当に大変なんだろうなと思いながらですね、そんな大変さは感じてないんですね。まあ、ですね、まあ、 今何が過酷かっていうと、牧師がですね一つの教会を一人でするっていう時代がもうないっていうことですよね。もう必ずですね2つですねか、ですね、多い人で5つとかですね持ってですね走り回ってるというですね、まあ疲弊していくんだろうなと思うんですけどですね、でも疲弊しない仕方もあるなと思うんですよね。まあ、例えばですね、あの山口の教会に行った時に分かったのはですね、まあ、とにかくですね距離があの多かったんですよね。あの四国からですね山陰までやってましたからですね、広島にいながらですね松山教会とですね松江教会と増田教会の見牧やってたんですよね。あ、もう一つ下関ですかね。もうとにかくですね何かあると車に乗って走り回ってるんですね。でそれでですね、まあ疲弊していったかってそうじゃなくてですね、まあ、楽しかったですよね。途中であそこで美味しいものがあるとかですね、あそこに湧き水があるとかですね、まあ、あの松山に行く船の中にですねあのじゃこ天が美味しいとかですね、なんかそういうことを見つけられる人はですねやっていけるんでしょうと僕は思います。それがですね余裕もとですね何もできないっていうかですね、それを楽しめない人は疲弊していくんだろうなと、まあ、そこでですね今ですねあのいろんな若い牧師先生たちにですねとにかくですね、まあ、っていうかとにかくですね、まあ、どこに行くにですね空白の時間っていうか自分が楽しむ時間っていうかを必ず取った方がいいよって言うんですけど、どうもそれを取ることがですね罪悪感っていうかですねことに何か結びついていくみたいです。まあ、イエス様もですね私が祈っている間って言われたんですね。私が祈っている間、これは間のことですよね。私が神様と祈っている間ですね、それを大切にしなさいよ。その空白の時間ですね、それは神様とのですね時間なので、それを大切にできるか、まあ、座っていなさいと言われた弟子たちはですね結局それをですねすることができず眠りこけてしまうんですが、座って全てをやめて神様と向き合う時間、まあ、空白、これをどこに自分の人生にですね捉えるかということが一つの私たちの課題ではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちのたくさん予定になる人生の中で神様との間を、また空白な時間を作ることができるように、またそれを大切にすることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通う信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々にはイエス様が共にいて二人だけの時間をどうか作ってください。またこれから宇都教会、そして鹿児島教会、阿久根教会、大江教会、教会の総会が行われます。この一つ一つの総会に主の祝福と守りが豊かにありますように。そしてまた新しい年に希望を持って、目標を持って、そして始めていくことができる総会となれるように導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。